こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。10月29日日曜日に奈良市全域で奈良市総合防災訓練が行われました。重点会場の奈良山小中学校では復旧復興に向けた様々な活動を知ることができるブースが出展されました。ここでは奈良山小中学校での様子をご紹介いたします。まずドローンを活用した訓練の様子をご紹介いたします。ドローンスクールなどを行っているドローンステーションの方にお話を伺いました。
はい、大阪京阪ドローンステーションの、私代表小山と申します。よろしくお願いします。ドローンというのがですね、国の許可がないと、飛ばせないもので、その許可取っていただくための車でいうと教習所みたいな形で運営させていただいてます。
最近のドローンはどれぐらいこうニーズがあって必要とされているものなんでしょうか。
はい、最近ではですね、やっぱりこう有事といいますか災害の時に、一番最初にやっぱりヘリコプターより人よりも早く行けるというところであったりとか、あと建築建設関係で今まではしごかけないかんところを、ドローンで屋根を見たりとか、人が行って難しい橋桁の裏とかね、そういうところに使われている方もいますし、あと映像、最近 SNS も投稿もよく流行ってるんですけど、映像編集する方とかホームページ作成、そんな人らも使ってますね。
なるほど。映像が得意なんでしょうか、ドローンって。
そうですね、ドローンはもう基本的に写真と動画でいうと 4K の動画とかも撮れますんで、そういう映像系に非常に向いてるところかなと思いますね。
なんか特殊な、機能を持ったドローンも出てるんですか。
そうですね、特殊な機能でいうと農薬散布するためにこう液体を巻くようなドローンであったり、赤外線というかサーモセンサーがついてたりしますんで、こう人がおったら赤く映るとかね、そういうので、最近ちょっと僕の知り合いで東北でね、クマを探すために使ったりとか、そういうのにも使われてたりします。
なるほど、はい、じゃあ今日この防災訓練ではそういったドローンの特性がフルに生かされる場面が出てくると思うんですけども、最近の防災ではどんなドローンの特徴が出てきていますか。
最近の防災のドローンはやっぱりその精度が良くなっているというか、その赤外、サーモセンサーでも、感知できる温度幅がすごく広くなったりとか、カメラもズーム機能がすごく遠くからも撮れたりとか、あとドローンからマイクついてたりするんで、こう覚醒機能、音声出せたりとか、そういうことにも使われたりします。どんどん進化しております。
そうですね。そして今日はどんな体験ができるブースになってるんでしょうか。
はい、今日はちょっと先ほど一通り訓練の方は終わらせていただきまして、今は地域の子どもたちに向けて、小さいおもちゃ用のドローンで、飛行体験、操縦体験をしていただいております。
反応はどうでしたか。
いや、もう子どもたちね、最初は不安そうな顔してるんですけど、やっぱ言葉したらニコ笑って楽しい楽しいってやってくれてるんでありがたいです。
そうですか。大人の方もラジコンとかね、好きな方も多かったと思うんですが、いかがですか。
あ、そうですね、ヘリコプターの、ラジコンですね、昔やられてたっていうおっしゃられてた方がいらっしゃったんですけど、先ほどやっぱり経験者だけあって上手に飛ばされておられました。
そうなんですか。訓練の様子をもう一度振り返って教えていただけますか。
はい、今日訓練の方は土砂崩れがあった中でですね、崩れてきた瓦礫の下に人が埋もれていると、でその中で体の一部が出ているという状況を想定しまして、サーモセンサーのついたドローンを飛行させまして、人体があるということをまず発見してですね、あとは消防本部の方に確実に人がいているので、そちらの方にすぐに向かってくださいというような 災害時の初動の部分でドローンの活用をさせていただきました。
どうでしょう、スムーズにいったんでしょうか。
そうですね、うまくいきました。
何か今後の課題とか見えてきましたか。
あとはそうですね、やっぱり消防であったり消防団であったりで我々ドローン部隊であったりっていうのもあるんですけど、こう有事の時にやっぱりスムーズに連携といいますか情報の交換というのがスムーズにいけるかっていうのそこだけがやっぱり、ありますので、まあ、その辺は密にこれから情報交換というか訓練、していきたいなと思います。
なるほど、本当ですね。せっかくこんな高性能なドローンがあるんですから、あとは連絡体制ですね。
そうですね、
わかりました。次にドローンを活用した訓練について奈良市消防団の方にお話を伺いました。
奈良市消防団西部隊長の田村います。
よろしくお願いします。はい、今日はこのブースはどんな訓練の狙いがあるんでしょうか。
はい、昨今ドローンの復旧により奈良市も予算をいただきまして、ドローン隊が東部と奈良市内と2班のドローン隊が情報収集部隊が設立されました。それで大規模災害とか土砂崩れとか山林火災とかそういう時に徒歩で行くのが困難な時とか、そういう災害が起こった時にドローンで山の上の方まで行ったり、土砂崩れの反対側の方に被災者がおらないかとかいう確認するのにドローンが有効なということでドローン隊を発足していただきました。
そうなんですか。
皆さん資格を取っていただき、2班に分かれて2人の隊長が指揮を取ってもらって、5人5人の10人の2班の編成でやってます。国家試験も習得して、その習得したものがドローン作業して訓練の時とか災害の時とか訓練をし、災害の時にいざ活躍できるように日々訓練しております。
この防災訓練に参加してみて、はい、このブースの雰囲気とかどうでしたか。
体育館でやったということもあって、ちょっと人の動線の流れが悪かったんやろうけど、ちょっと見学者が少なかったんですけど、また周知してもらい、ドローンの活動に興味持ってもらって、また別の訓練の時にはもうちょっとドローン隊の訓練風景が脚光を浴びるような訓練もしてみたいです。
消防団の動きも変わってきましたね。
そうですね、日々 IT 化とかそういう先進技術にやっぱり消防団もついていかなあかんから、昔は水を出して訓練してるだけでしたけど、いろんな分野にわたって新しい訓練をしています。
はい、これからもいろんな最新の情報を入れた訓練をお願いいたします。
ありがとうございます。
次にドローンを活用した訓練について中川奈良市長にお話を伺いました。
まあ、団の方でも情報収集部隊作っていただいて、今日夜の技術の習得に努めていただいております。まあ、一方で災害時の応援協定を県内ドローンステーションさんと数年前から結んでますけども、より高度な機材とそれからオペレーションお持ちですので、実際に人がなかなか踏破しにくいような、まあ、条件の悪い場所ですよね。まあ、もしくはその条件の悪いような気象状況下で、まあ、どれだけの情報を収集できるかっていうのを、今日はちょっといい環境というかね、体育館の中なのでやりやすかったんですが、実際のいろんな気象条件の中で、まあ、練習をしていくということも必要だというふうに思っています。ただ全体的には例えば平日の災害等であればですね、消防団の人員も借りられていますし、最新のハイテク技術を使って、より省力化して効率的な情報収集をするというのは、まあ、これからの時代必須だと思います。で、聞いてみますと消火剤も積んで、上から投下したりもできるようですし、スピーカーがついているので上から遭難されている方にアナウンスをしたり、まあ、そんなこともできるようですので、ちょっとそのドローンを活用してどんな展開がこれからできるのかというのはまた引き続きですね、研究したいというふうに思っています。
中川奈良市長のお話でした。ここでは10月29日日曜日に奈良市全域で行われました奈良市総合防災訓練の重点会場奈良山小中学校での様子をご紹介いたしました。次に地震が起きる前に準備することについてです。まず家族での防災会議です。地震の時に家族が慌てず行動できるよう、日頃から話し合い情報を共有しておきましょう。 地震はいつ起こるかわからないことから、時間帯や誰が在宅しているかなど様々なケースを想定し話し合っておきましょう。話し合いでは想定したケースごとに分担を決めるほか、高齢者や乳幼児など家族構成も考慮し、家の中でどこが一番安全か、避難場所、避難路はどこか、非常持ち出し袋はどこに置いてあるのかを相談しておきましょう。住所、氏名、連絡先や血液型などの自分の情報を記載した避難カードを作成し、普段から携帯しておきましょう。次に、家族との連絡方法の確認です。家族が離れ離れで被災した時を考えて、お互いの安否の確認手段を考えておきましょう。家族が離れ離れで被災した場合、自分の身の安全が確保できたら、次は家族の安否を確認しましょう。被災地では連絡手段が限られていますので、公衆電話などから利用できる NTT の災害伝言ダイヤル171や、携帯電話の災害用伝言板などのサービスがあるので、活用方法を知っておきましょう。次に、防災活動への参加です。地震に備えるには、防災訓練などの地域の防災活動に積極的に参加しましょう。地震の時に初期消火や救出救助活動を行うには、日頃からの訓練が欠かせないので、家族全員で防災訓練に参加しましょう。災害などが発生した場合を想定して、参加者で被害状況や対応策について地図に書き込みイメージする災害図上訓練も行われています。地域の自主防災組織などの活動に参加し、普段から地域で協力し合う体制を築いておきましょう。ここでは、地震が起きる前に準備しておくことについてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
家にいるとき停電した場合、気をつけたいこと。地震や雷、台風などの自然災害など、いろいろな要因で電力設備が被災すると停電する場合があります。家の中にいるときに停電したのか、そうでないかによって対応が変わりますが、家にいるときに突然停電したらどうすればよいでしょうか。まずは落ち着いて、どこの範囲まで停電しているのか状況を把握しましょう。家の一部だけ電気が来ていない場合は、停電ではなくブレーカーが落ちていることが考えられます。分電盤を確認してブレーカーが切るの位置になっていたら、入るの位置に戻してあげることで電気が正常につくようになります。その際の注意点は、電気が消えた部屋のコンセントからプラグを抜いた後にブレーカーのつまみを入るの位置に戻しましょう。もしも家中の電気が消えているけれど近所には電気がついている場合は、漏電している可能性があるので配線の点検が必要になります。さて、停電がどこで発生し、どの程度の時間停電し続けるかは、その被害の規模によって異なります。一般的に、雷や台風などの時は、停電が発生しても比較的狭いエリアであることから、短時間、1日から2日のうちには復旧することが多いです。阪神・淡路大震災や、東日本大震災のような大規模な地震が発生すると、広い範囲で何日にもわたり停電が発生することが予想され、数日から1週間程度はかかると想定されています。最近では北海道全域で停電する ブラックアウトが平成30年北海道胆振東部地震で起きたことも記憶に新しいです。阪神淡路大震災では火災により7000棟を超える住宅が焼失しました。東日本大震災でも熊本地震でも地震が発生するたびに火災が発生しています。地震による火災の約6割は電気の火災です。電気系統の破損によるショート、電気ストーブに洗濯物がかかり火がつく、家具の転倒でコンセントが壊れて火花が散るといったケースだけではなく、停電した後に電気が復旧し起こる通電で火災が発生しています。例えば地震で家具が倒れ、電気ストーブに雑誌や衣類など燃えやすいものが接触したままになってしまい、通電とともに火がついてしまうケースや、ドライヤーの電源コンセントがつながったままになっていて、地震の揺れでスイッチが入ってしまい、通電とともに加熱して発火したり、熱帯魚などの観賞用ヒーターが地震の揺れで飛び出たり、水槽の水がなくなり、空だきとなり、発火することがあります。最近は空だき防止の安全装置付きがあるものの、このように通電火災とは、避難して誰もいなくなった場所で起こりやすい火災なので、発見と初期消火が遅れてしまいがちです。万が一、避難をしなければならないときは、ブレーカーを切ってから避難しましょう。以上が家にいるときに停電した場合、気をつけたいことでした。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。地震の揺れでドアが開かなくなることがあります。家具が倒れて出入り口を塞いだり、ガラスが割れて通路が通れなくなったりする恐れもあります。身の安全を確保した上で、ドアや窓を開けて出入り口を確保しましょう。足を怪我しないよう、大きな揺れの後では靴やスリッパを履いて行動するようにしてください。高層の建物では日頃から非常口を確認しておくことも欠かせません。建物から外に逃げるときは落下物に注意し、たとえ動いていてもエレベーターは使わないようにしましょう。防災メモ。屋外で地震を感じたら、落ちてくるものや倒れてくるものから身を守ってください。住宅地では、ブロック塀や石塀が倒れてくる恐れがあります。繁華街やオフィス街では、窓ガラスが割れて飛び散ったり、看板が落ちてきたりする危険性もあります。揺れを感じたら、塀や建物から離れましょう。海岸や川べりで一番注意しなければいけないのは津波です。避難の指示を待つことなく、高台や3階以上の建物を目指しましょう。まずは身の安全を確保することが第一です。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。